僕もこの間先般ね、実は個人的な話なんですけれど、何したっけ、喜寿っていうのを迎えましたよね。
はいはい、素晴らしい。
で僕は77歳、これからどうやって生きてったらいいだろうって相談をしようと思ってたのに
和田さんはQOL クオリティオブライフを重んじるタイプなんで、どっちかというと医者の不養生のタイプだから。
そうですね、まさにその通りですよ。
もう好き勝手生きろっていうのが割と、
いやまあそうなんだけれど、まあいい感じで死にたいよね。
いやそうですよね。
そうなんですよ。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週と来週は和田秀樹心と体のクリニックの院長和田秀樹さんをお迎えしてお送りします。和田さんは高齢者専門の精神科医として35年以上にわたり高齢者医療の現場に携わっています。出演は他に和田秀樹さんとご友人の博報堂の藤巻直也さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
今の医学なるものって人間を元気にするというより1秒でも長生きさせるっていうのがテーマなんです。
変ですよね、
だからそれも長い間の、まあ、人間っていうのは、まあ、日本という国が戦前は平均寿命40の国でしたから、それでだんだん長生きするようになった時にやっぱりその医療医学、まあ例えば国民皆保険でみんな医者にかかれるようになったから、もうとにかくどっか悪いとこあったら全部叩いて治すっていう発想なんですよね。
健康保険についてはどうお考えなんですか。
いや、いいとこもちろんありますよ、はい、だから私もつい最近、緊急入院とかっていうのをした時に、
ご自身が、
はいはいはい、その要するにヨーロッパって例えばフランスにしてもイギリスにしても、はい、医療費ただなんですけど、はい、その代わり例えば何か病気見つかっても入院できるまでとかかかれるまでに1ヶ月2ヶ月かかっちゃうみたいな、そういう国なんですよね、
すぐはダメですよね。
ところがその日本の場合はだから健康保険があるから、まあ、そういう意味では例えばお腹が痛くなったとか頭痛いにしても何か病気した時にすぐにかかれるっていうメリットはあるんですけど、ところがですね、逆に例えば血圧が高いとか血糖値が高いとかそういうある種の慢性病を持っちゃった時に保険があると何でもそれを治さないといけない薬を出すみたいな形になっちゃうんですよね。しかもこれがやっぱ僕は日本の保険制度の悪いところだと思うんですけど、例えばじゃあ血糖値が高い人に運動して血糖値下げた方がいいよっていうことを教えて、それで下がっちゃった場合医者は金入ってこないんですよね。だから結局薬出して検査データを正常にしていくっていうやり方についついなっちゃうっていうことなんですよね。だからその保険制度があるがために結局どんな検査の異常であろうが何であろうが何でも正常にしましょうっていう発想 でしかも日本の場合はその保険制度って病名がついたものを治す、高血圧症であろうが糖尿病であろうがっていうのはあるんですけど、今より元気になりたいっていうことは保険の適用外ですので、ああ医者がそういう発想を持ってないんですね。で僕がまあここしばらくその書いてる本っていうのは今より元気になるためにどうすりゃいいんだっていう話が主で、そうした時に漢方の場合ね、漢方医薬の場合は、はい、例えば鈴木さんなら鈴木さんの症っていうのを見て、症っていうのはその人の体質を見るんですよ、それで、ね、症を見た時に弱い症の人だったらむしろこの人って血圧や血糖値上げた方がいいっていうような気付け薬もあるんですよ。
なるほど。
ところが西洋医学っていうのは正常よりはみ出したものをボコンボコンボコンって叩くだけで今より元気にする医療ってないんですよ。それで結局そこが例えば血圧みんな下げた方がいいってみんな思ってるけど、それは脳卒中の予防のためには下げた方がいいけど、 血圧がむしろ高い方が頭が冴えるってところもあるんですよ。だからそのいわゆる血圧って元気のもとでもあるんですよ、
うん、
でこの間ね僕そのゲーテッド雑誌でちょっと年を取っても元気で成功している人たちとずっと対談してるんですけど、その中で藤本茂さんって神戸の方にいるデイトレーダーの人で、だいたい 20-30 億の金を動かしているんですね。で毎日そのずっと一日中パソコンとにらめっこしてる人なんですけど、ただですねその人の家を訪ねていったら自分が測った血圧を見せてくれたら247あるんですね。
もう243ってとんでもないですよ。
そうですね、
まあ、普通に130以下に抑える
とか ね、
143。あ、そういうことなんだ。
そう、う
ん、
それで「いや藤本さん血圧下げないんですか?」って聞いたら「いやな血圧下げると株の勘が鈍りまんねん」っておっしゃるわけ。
なるほど、なんか分かるような気しますね。
で、でもさ87になって240あって血管破れてないんだからさ
大丈夫ですよね、
うん、いわゆるね脳卒中の予防って日本の場合は血圧下げる一辺倒なんですよね、うん、ところが脳出血に対して血圧を下げるって方法と血管を丈夫にするって方法があるわけですよ、
うん、
と日本人は実は昔と比べて肉を食ってるから血管が丈夫になってるんですね。
あ、そうなんですね、うん、
だから僕も220ぐらいを6年ぐらい放っといたんですけど、まあ、そのせいで、まあ、心臓の壁が肉がつきすぎちゃって心不全で病気になっちゃったんですけど、だけどその別にその220の時だって別に血管破れたわけじゃなくて、だからキリンって250ぐらいあるんですよね血圧が。
あ、キリンさんですか、ね、首の長い
首の上、うん、あ脳まで届かせるためにそのぐらい
なんですよね。
だけどキリンさんも脳卒中にならないわけですよ。血管を丈夫にしようっていう発想がなくて、それで医者たちは塩分を控えろとか血圧下げろって言うんだけど、そうすると元気のないお年寄りが増えちゃうわけです。
そうなんですよね。
だからその血糖にしても血圧にしてもコレステロールにしても、まあ、めちゃくちゃ高いのはまずいですけど、ある程度高くないと元気でいられないっていうことがあるのに、その下げろ一辺倒だと多分元気にならないし、
あと生きてるだけですね。
そうですね。あと栄養状態にしても、これもアメリカ医学のサルマネなんだけど、痩せろとか食うなとかコレステロールを下げろとか言うんだけど、結局調べてみるとやや肥満 BMI が25から30の人が一番長生きしてるんですよ。で最近の考え方だと、そのこのお腹の脂肪が免疫細胞を作ってくれて、はい、癌の予防になったりするわけですから、
ちょっと僕ちょっとすごいんですけど、
いやいいと思いますよ。だから
大丈夫なんですか。
大丈夫だと思います。だから結局ねアメリカはやっぱり未だに死因のトップが心疾患ですから、その結局その心筋梗塞の予防のためには痩せた方がいいし、コレステロールも減らした方がいいんですけど、ところがそのこれもやっぱり人間って面白くできてて、そのコレステロールって高いと心筋梗塞になりやすいんですけど、低いと癌になりやすいんですね。だからそのコレステロールっていうのが基本的には確かに動脈硬化のリスクが増やすんですが、その代わり免疫細胞の材料だし、で癌を殺してくれると。それとあとやっぱ男性ホルモン女性ホルモンの材料だから、年取っても元気でいられるのはやっぱりちょい太めの人なんですよね。
あ、
そうですね。だどっち取るかなんですよ。
それは僕もね医者に言われましたね。70過ぎてね、うん、太るか痩せるかって言ったら太ってた方がいいって言われ
て、まあ、そうです。その医者はまともな医者です。
まともなんですね、
うん、まともじゃない医者の方が 93% ぐらいいます。
あ、僕その医者心配だったんだけど大丈夫、安心してこれ聞かれたらどうしようっていうい
や、うん、だと思いますよね。だからその年取って一番大事なのはだから栄養と免疫ですから。
栄養と免疫、
ええ、だから栄養状態が良くて免疫状態が良くて、できれば男性ホルモンが多い方がいいんです
男性ホルモンが多いってのはどういうことなんですか。全然わかんないですけど。
男性ホルモンっていうのがですね、もともとは性欲のホルモンだと思われてたんですけど、は
い、そうじゃないんだ。
いや、そうでもあるんですよ、はい、ただ性欲だけじゃなくて意欲も増してくれるんですね、うん、だから男性ホルモンがだんだん年取って減ってくると意欲が落ちてくるんですよ、うん、それともう一つは脳の働きもテストステロンを良くしてくれて、その男性ホルモンが減ってくると記憶力が落ちるんですね。それとあと人付き合い、はい、だから男性ホルモンが減ってくると女性に関心がなくなるってよく言われるんだけど、
なくならないですね、
ええ、だからその女性に関心がなくなるだけじゃなくて人間に関心がなくなって、そうすると男性ホルモンが減ってくると人付き合いが億劫になるんですよ。
なるほど。
それでもう一つが男性ホルモンの働きが筋肉の維持で、筋肉、バリーボンズなんか男性ホルモンを打ってたせいでさ、ホームランの記録がダメだとかって言われちゃった。
なんかやってますよ ね。
あれ男性ホルモンだったんですか。
まあアナボリックステロイドって言われてて、テストステロン類似物質ってされてるんですけど、三浦雄一郎さんなんかは、はい、75歳ぐらいの時に骨盤底骨折ってやって歩けなくなっちゃったんですね、うん、でリハビリ始めた時に熊本先生っていう、日本にテストステロンを持ってきたテストステロンの父って言われる人がいるんですけど、その男性ホルモン注射を打ってあげると、そうすると筋肉がみるみるついてきて、それで結局その男性ホルモンが多いおかげで、あれですよ、そのまあ80歳でエベレストに登ったわけです
よ。そうですよね、
ええ、それともう一つはね、これも2013年ぐらいにネイチャーって雑誌に出た論文なんですけど、女性にこうテストステロンジェルを塗ってあげると寄付をしたい額とか、それとかボランティアやりたいって人の割合が増えるっていうのがあって、それでどうもテストステロンが多い人の方が公共心が高い、だからスケベではあるんだけど公共心が高いと、だから渋沢栄一とかさ、伊藤博文とか、だいたい弱者に優しい政治家の人って女癖悪いんですよね。
そうなんですか。
だから選挙の時にこの人はちょっとスケベだけど弱者に優しい政治家を選ぶか、それとも安倍さんみたいに奥さん一筋だけど弱者に厳しい政治をやるかって、どっち選びますか。
前者ですよ。もともとね、すごいショートスリーパーだったんですよ、ええ、ところが最近ね、ここ数年ですよ、寝ないとダメになっちゃったんですよ。
いいじゃないですか。まあそれも多分ですね、メラトニンっていう脳内物質が運よく増えてるんですよね。普通の人は年取れば取るほど減ってくるから、年を取れば取るほど眠りがの質が悪くなるって言ってるのは、何回も目覚めるようになるんですよね。
僕はねずっと寝てんだけれど、自分ではね質が悪いのかなと思ってたんです。
そうでもないと思いますけどね。
そうですか、わかります。
いやだって元気じゃない
ですか。いやいや、あのね、だって僕 2,3 時間でずっと来たんですよ。
すごいじゃないですか。
それがここへ来てもう6時間7時間はどころか8時間9時間寝ちゃうんですよ。
いや僕もつい最近この 4,5 年ですよね、まあ、糖尿のせいもあるんだろうけど、まああと頻尿のせいもあるんですけど、それで前は本当に僕もまあ 2,3 時間はさすがないですけど5時間ぐらいで平気だったんですけど、それがもう最近は寝ても寝ても眠いみたいな。
だからなんかね疲れが取れた気がしないんですよ。だから寝てることはねずっと寝てます。
あ、いいです。
これで起きた時にすごいおしっこもすごい勢いで滝の上に向かうように、
まあありとあらゆる点で大丈夫ですよ。
そういうのっていいんですか。
いいと思います、
ね、だけど本当はねもう少し起きていたいなとか ね。でも寝ちゃうんですよね。
あ、でも寝て気持ちがいいんだったらいい。
寝てる時は気持ちいいです。
あ、そう、それはいいです。
寝てる時は気持ちいいんだけれど問題は長いことですよね。やっぱり7時間8時間
本当贅沢な悩みだと思いますよ。俺の友達なんかもうみんな寝られないって悩んでるから、うん、
あれ僕年取ったら寝られないって嘘だよあれ。
でも、
まあ、みんなはそうですよ。
みんなそう言ってますよ。それは、うん、
忙しいから、鈴木さんが忙しいからなんですかね、うん、
浮いてますます。
まあ、でも確かに忙しいってのはあるでしょうね。あのよく寝れないとかっていう人にさ、こうあの老人にデイサービスとか行かしてさ、そうするとデイサービスって8時間ぐらい体操したり歌歌ったりしてるからさ、大概やっぱりデイサービスの日だけは寝るもんね。
だと思いますよね。
疲労が足りないのかもね、年寄りはね。そうそう、あんまり動かないから。
でも僕は寝つきも一瞬ですよね。
ああ、いいじゃないですか。
これで困ってるうちの一つがね、前は必ず本読んだんですよ、ね、読めないんですよね。
読む前に寝ちゃう。
いや、ほとんど読めてないうちにもう10年寝ちゃってるんですよ。それは問題ないんですかね。
いいと思いますよ。寝つきがいいってことはやっぱりストレスが少ないってことですから、
うん、はい、少ないと思います多分、
うん、あの、うん、要するに、まあ、不眠って2種類あって、寝つきがいいか悪いかと、あとあの夜中に何回目が覚めるっていう、そのいわゆる入眠障害と熟眠障害っていうのがあるんですけど、入眠障害のほとんどの原因がそのまあいわゆる考えすぎで、あのね、僕らがだから不眠症の人にカウンセリング的に言うのは、寝なくても死ぬ人いないからって言って、それで眠れないって気にすれば気にするほど不眠が悪くなりますから、だからもう気にしなくていいからっていうのを言うんですよ。
だからまあもう少し起きていたいよね。テレビ見てても寝るようになっちゃったんですよ。だからちょっとね、そういうなんか最後が近づいてるのかなとかね。
そんなことないです。最後が近づくっていうのは食えなくなることですから。
食ってますね、
うん、年取ってね、痩せるのが一番危ないですよ。
うん、それは僕の医者も言いました。
食欲がなくなることが
よ
くない、う
ん、だんだん落ちてくるんですよね、
う
ん、
もう相変わらず肉ばっか食ってますね。
あ、いいですね、肉を食うのがいいんですよ。
年を取ったら肉を食えって提唱してます、
ね、うん、あ、そうなんですね。僕は自分が肉しか食えないから、うん、どっかに血管があるのかと思ってた。
元気なんですよ、
うん、そう、
うん、そろそろ
もちろん、うん、どうしても心配だったらあの血管だけ調べればいいんですよね。
血管、
うん、あの血液検査とかで分かる数字なんてあれほどいい加減なもんないですから。
え、そうなんだ、
うん、なんかいい加減というか何のその根拠というかさ、そういうのあんまないんですよね。で僕ももう血糖値高い、血圧高い、コレステロール高いだからもう血管ボロボロだろうっていうので、一応その心臓のドックみたいなのを受けたらそんなに悪くないんだけど、冠動脈ってその心臓を取り巻く血管が一本だけやっぱ狭窄してたんですよ。それでそれステント入れてもらったのね。ステントってのそれ広げる、うん、だから
狭窄症みたいなやつなんですね。
そうそうそう、うん、でも
だんだん血管はね、
そう、でも狭窄が詰まっちゃうと心筋梗塞っていうのになっちゃうから、うん、だからそれだけ血管だけ見てる方がさ、そんな
血液検査と血管を見るっていうのは基本的に違うんですよね。
違います。だから血液検査っていうのは例えばコレステロールが高いのは、うん、心筋梗塞が起こりやすいっていう予言因子ですけど、起こりそうかどうかっていうのは冠動脈を見ないと分かんないんですよね。だから血液検査のデータが全部正常なのに冠動脈狭窄を起こして心筋梗塞になる人もいるし。
ああ、そうなんだ。
いますよ、もちろん、いくらでもいますよ。動脈硬化の最大のリスクファクターはだって加齢ですから。
加齢、
いや、
だカレーって加える年のこと、カレーが好きと思ってた。
心臓との血管とか脳の血管とかを調べる術はあるわけですね。
いや、術はあります、もちろん。
だからそれをあの検診っていう血液検査もさることながら、そっち調べた方がいいですよね。
そっち調べ、だからね、その昔のさ胃のバリウム検査とかと同じでさ、あんなのやるよりいきなりカメラ飲んだ方がよっぽどいいわけですよ、うんうん、だそもなんかね、日本ってさ、わけのわかんないあんまり役に立たない検査は必死になって受ける割にはさ、例えばその冠動脈の CT なんてさ5分で済むんだからさ。
あ、そんな簡単にでき
る、うん、だから血液検査を信じすぎるよりも本当はどうだっていうのとね、あとがんは調べない方がいいですよ。
なんで？
いや僕がその翼風会って病院に勤めてた時に年間100人ぐらい高齢者の解剖結果を見てたんですね。
高円寺、
高円寺、高井戸、
あごめんなさい高井戸だ、
はい、そしたら85を過ぎてがんのない人っていないんですよ。
なるほど。
ところが死因ががんの人は3分の1で、残りの3分の2は他の病気で死んだんだけど、解剖してみたらがんが見つかったっていうだけの話なんですね。
ちょっとすごい信頼できるんだけど。
いやそうですよ。だから
結局ね、その暴れないがんがいっぱいあるんですよ、うん、ところがそれでね、よく僕がだからもう高齢者はもうがんなんか調べない方がいいし切らない方がいいし化学療法なんか受けない方がいいとかって言うと、お前がんの専門医でもないくせに偉そうなこと言うなって、もう M3 っていう医者が専門のサイトでボロクソに叩かれるわけです。でもね、一つだけ俺はがんの専門医に勝ってることがあるんです、うん、何かっていうと、僕らは高齢者専門の精神科医だから、いわゆる認知症の人とか結構見てるでしょ、うんうんうん、とね、認知症の人に関して言えばがんが見つかったとしますよね、
はい、
とね、家族がもう認知症だし年だから何もしなくていいですっていうのが結構多いんですよ、
うん
うん、
でそうするとね、事実とか、まあ、化学療法とかちゃんと治療を受けた人を、まあ、多分、まあ、30人か40人で、全然もうそこでもういいですって言って何にもしなかったのも同じぐらい見てるわけです、
うん、
がんの専門医の連中は手術しないとか化学療法を受けないって言ったらその後のフォローしてないですから、
あ
何にも治療しなかった時にどうなるかっていうのを全然知らないわけです。そんなことも知らないやつに偉そうに言われたくねえやっていうのが僕の気持ちなわけです。そうした時に、少なくとも私の経験では治療を受けて元より元気になった人って年寄りに関してはないですから。
いないと、
うん、
僕あの肺気腫なんですけど、
タバコ、
そう、どうしたらいいですかね。
いやこれはね、
僕あのいろんなね数値の中でね、とにかく医者から言われたのは悪いのはこれだけだ、
うん、
あと全部元気って言って。
本当ですか。
いや、だからいいじゃないですか。でもまあ肺気腫はまあね、
しょうがないんですか。
まあなっちゃったら戻す方法はないので
って言われました。
まあでもそれで苦しいか苦しくないかじゃないですか。私の父親も結局もう 毎日ピーカン開けてて、
はい、
それで、まあ、肺気腫になっちゃったわけですけど、まあまあ酸素ボンベガラガラ引きながら
やってたんですか。元
気そうに生きてましたよ。
すごいですね。
医学って必ず進歩しますから、肺気腫の治療法が見つかるかもしれないし、それともう一つは酸素ボンベとかももっといいのが出るかもしれないので、だから医学とか医療機械の発展によってね、まあ割と救われる可能性もあるので、もう世の中、その日本人ってなんかさ、今の病気とか今のなんとかを今のうちになんとかしなくちゃいけないと思ってるけどさ、先々わかね、進歩したら全然楽になるかもしれないってさ、そういう発想を持ってる人あんまいないですよね。
iPS 細胞もかなり現実的になってきて、
ね、そうですよね、
もう今治験まで入って、
まあ、そうですよね。でもこの iPS 細胞っていうのも画期的でさ、うん、例えば肺気腫の肺を生き返らせることだってできるかもしれないし、
それ
とか一番いいのはね、動脈硬化になった時に血管にパタパタパタって iPS 細胞貼り付けると、うん、血管が若返るんですよね。子供の血管に戻るんです。だから今その一生懸命動脈硬化になりたくないからって甘いもん控えたり、うん、コレステロール控えたり肉控えたりしてる人たちが、
甘いもん控えられないんですよ、
うん、いやいいと思いますよ。それでそのとかアホみたいに薬飲まされてる人がさ、10年後ぐらいにパラパラっと iPS 細胞を張ってるやつの方がずっと元気な姿を見て、悔しいとかと思うと思うよ。コロナが終わった後さ、
うん、
なんだっけ、マイコプラズマ肺炎が増えたりさ、
はいはいはい、
それから溶連菌感染が増えたりしたんですね、うんうん、その時にもうテレビに出てくる医者たちは、うん、みんなもうコロナが終わったと思って油断してマスクをしないとか手洗いをしないとか消毒をしないから、
うん、言ってましたね、
って言うじゃん、
うん、
ふざけるなよと。じゃあコロナ前もっとしてなかっただろうと。その時に溶連菌とかマイコプラズマの全然増えてないじゃんと。俺は多分コロナの期間中 神経質になって消毒しすぎたりマスクしすぎたりしてるから免疫力が落ちて溶連菌感染やマイコプラズマが増えたと思ってるんですね。昔藤田浩一郎さんっていう有名な寄生虫学者が清潔にしすぎてるとどんどん免疫力が落ちるっていう。
最近子供が
和田秀樹さんと鈴木さんの対談いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。